入眠湯話。あなたにはパートナーと呼べる相手がいるでしょうか。ひょっとしたらまだ片思いをしている段階かもしれませんが、いずれにしても大切な気になる相手がこの世に存在することは、本来それだけで幸せなことなのかもしれません。私たちはその愛すべき相手を、きれいな言い方をすれば尊敬したいと思っているはずです。もっとはっきり言えば、自分の魅力や能力に見合う、あるいはそれ以上の魅力や能力を、意識はしていないかもしれませんが、その相手に求めているのではないでしょうか。もちろん、夜話を聞いてくださっているのは、自分はそんなものを求めていない。良いところも悪いところも、相手のありのまま、すべてを受け入れ、ただその存在を愛している。という方ばかりかもしれません。いえ、きっとそうでしょう。信じます。でもせっかくですから、夜話リスナー以外の、世の中の多くの人々が、恋愛相手をどう評価し、何を基準に選んでいるのか、知りたくありませんか。というわけで、今宵の夜話は、あなたは私のどこが好き？一つ前の夜話で少しだけ触れましたが、立正大学心理学部の川名義弘教授が2019年に発表した男女関係における魅力と関係満足度という論文があります。研究チームはその中で、20代から40代の男女1124人にインターネットを使った匿名方式であるアンケートを取って、それを解析・研究しています。そのアンケートの方法はこうです。まず最初に、現在最も親しくしている、あるいは好きな異性を思い浮かべてもらいます。次に、その人が友達、片思いの相手、恋人、婚約者、結婚相手、不倫相手のどれに当たるかを認識してもらいます。その上で、可愛い、背が高い、セクシー、健康的、若い、社交的、頭がいい、お金持ち、社会的地位が高いといった魅力的だと感じるであろう20項目を示し、それぞれの項目について自分と相手それぞれ7段階で評価、つまり成績をつけてもらいます。そして最後に、相手との関係満足度、関係幸福度についてもやはり7段階で評価してもらいました。そして評価してもらった20の項目を、恋愛における魅力として4つに分類します。すなわち、外見的な美しさやスタイルなどの ルックスの良さである美的魅力。仕事や勉強ができるなど、社会から求められる能力の高さである社会的魅力。明るく思いやりがあって社交的などの対人的魅力。そして社会的な地位やお金持ちといった地位と富の四つです。こうして得たデータを集計・分析し、恋愛の各関係性における自分と相手、それぞれへの評価を性別や年代別で確認することを可能にしました。さて、では早速その結果と内容について見ていきましょう。この調査によれば、男性はすべての関係性において、自分よりも美的魅力の評価が高い女性と関係を持っていました。つまり、あくまで本人の主観ですが、自分よりも美しい女性であることを相手に求めていることになります。美的魅力の評価が最も高いのが片思いの相手です。これはわかりますね。とにかく自分が美しいと思う、いわゆる高嶺の花に片思いをしているわけです。そして男性側からの美的評価については、そこから右肩下がりに恋人、婚約相手、結婚相手と、順当と言ってはなんですが、落ちていきます。なお、不倫相手は、片思いの相手の次に、美的魅力の評価が高くなっています。さて、一方の、女性から男性に対する美的魅力の評価は、全体的にあまり高くありません。恋人や結婚相手への評価もかなり低いのが見て取れます。つまり、ルックスを評価していない相手とでも、付き合ったり結婚したりしているということになりますから。女性にとって、相手の美的魅力は、あくまで他の魅力と比較してですが、そこまで重要ではないのでしょう。男性が女性に求めるのが美的魅力なら、女性が男性に求めているのは、ご想像通り、地位と富です。やはりその評価が、片思い相手から恋人、婚約者、結婚相手と、実現可能性と妥協で、ほぼ右肩下がりなのは、男性における美的魅力と同じですが、少し違うのは、それを最も求めている相手です。男性が美的魅力を最も求めたのは、片思いの相手でしたが、女性が地位と富を一番に求めたのは不倫相手に対してでした。女性の不倫相手に対する評価は非常に高く、四つの魅力すべてにおいて、なんと片思いの相手を上回っています。不倫している方の自分自身への評価もなかなか興味深いようです。男性の場合、社会的魅力と地位と富の自己評価は、結婚相手に対するものよりも不倫相手に対するものの方が低くなっています。つまり、 不倫相手に対しては妻に対してよりもあまり自信を持てていないということになるでしょう。しかし一方の女性は、不倫相手に対しての自信は満々です。四つすべての魅力において、特に美的魅力において、結婚相手に対するものよりも自己評価が大幅に高くなっています。少し俯瞰で見てみると、最初にお話ししたように、男性が女性に求めているのは、どの関係性においても、やはり美的魅力が中心になるようです。対人的魅力など、他の三つの魅力の影響力は、あくまで美的魅力との比較でですが、あまり高くないと言えます。ただし、不倫相手に対しては、他の関係性よりも美的魅力をより強く求める一方、社会的魅力、つまり勉強や仕事ができるといった能力は、ほとんど求めていないようです。逆に言えば、恋人や結婚相手には美的魅力に加えて、ある程度そういった能力が求められていると言えるかもしれません。なお男性はどの関係性の女性に対しても、ほとんど地位と富を求めていない傾向も読み取れます。一方の女性はというと、地位と富の次に男性に求めているのが社会的魅力です。つまり女性は男性に対し、すべての関係性において、不倫相手にさえ、頭がいい、有能といった能力を求めていることになります。なお、女性から男性に求める魅力で、ちょっと面白いのが、片思いの相手の対人的魅力です。女性は片思いの男性にこれをほとんど求めていません。つまり、女性が思いを寄せる理想の男性としては、対人能力が不器用なぐらいがちょうどいいのかもしれません。少女漫画の主人公が憧れる男子を思い浮かべてみれば、これは納得かもしれませんね。ただし、恋人関係になってからは、この能力も求められるようになっています。さて、この調査を改めて振り返ってみると、男性は女性に美的魅力と対人的魅力を、女性は男性に地位と富と社会的魅力を主に求めているように見えますから。例によって予想通りの結論にたどり着いたと言えます。もちろん、女性の社会進出が進むなど、恋愛する男女を取り巻く環境の変化に合わせて、これらも変わっていくと考えられますが、ただ、それぞれが相手に求める魅力というのは、本能的な部分もあって、意外に保守的といいますか、変化しにくいのかもしれません。近年はマッチングアプリなどを使って出会う男女も多くなっているようですから、その場合は数値化された魅力が相手を選ぶ判断材料になってくるわけで、この場合の言うなればスマホの画面上における評価および選択はまた 違った結果になるのかもしれません。なお、女性からの男性に対する評価は、結婚関係において低く、不倫関係において高いことはお話ししてきた通りですが、にもかかわらず、幸福度という視点から見た場合は、その評価が逆転していることを、最後に念のため、付け加えておきます。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。